新約聖書のルカによる福音書第2章41節から51節をお読みいたします。さてイエスの両親は過越の祭りには毎年エルサレムへ登っていた。イエスが12歳になった時も慣例に従って祭りのために上京した。ところが祭りが終わって帰る時、少年イエスはエルサレムに居残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。そして道連れの中にいると思い込んで、一日中を行ってしまい、それから親族や知人の中を探し始めたが、見つからないので探し回りながらエルサレムへ引き返した。そして3日の後にイエスが宮の中で教師たちの真ん中に座って、彼らの話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞く人々は皆イエスの賢さやその答えに驚嘆していた。両親はこれを見て驚き、そして母が彼に言った。どうしてこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父様も私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは言われた。どうしてお探しになったのですか？私が自分の父の家にいるはずのことをご存じなかったのですか？しかし、両親はその語られた言葉を悟ることができなかった。それからイエスは両親と一緒にナザレに下っていき、彼らにお仕えになった。母はこれらのことを皆心に留めていた。今日はこの聖書の箇所を通して、神の子イエスという題でメッセージをさせていただきます。先週は4つの福音書の特徴と共通点をお話ししました。それによってイエス様のことがより深くわかる、本当により立体的に、より本当に、この豊かなですね、イエス様、イエス様ってこんな方だったんだってことがですね、よりわかる、そういうお話をさせていただきました。神様は私たちに4つの福音書を通してイエス様に触れてほしい、自分のイメージではなくて、自分のイエス様ってこんな方って自分のイメージではなくて、頭の中で思い描いているあなたの理想ではなくて、聖書の語るイエス様、そして思い込みじゃなくて聖書が語るイエス様、誰かの小説、誰かの書いたものではなくて聖書からイエス様のご人格に触れてほしい。あなたにもこの聖書のメッセージを通して、この聖書から直接イエス様のご人格に触れてほしいと願っていらっしゃるのであります。聖書の中に2回神様目に見えない、神様目に見えないけれども書いてあるところがあります。そうですね、私たち神様目に見えません。神様って言ったって見えないじゃない、見えないのになんで信じてるの言うかもしれない。でもそれに対して聖書は語っています。神様は目に見えない、それを認めています。見えないんだけれども、両方ヨハネの言葉でありますが、一つ目はこのヨハネ第一の手紙の2章のごめんなさい4章の12節の言葉ですね、この言葉であります。ヨハネの第一の手紙の4章の12節の言葉でありますが、なんて書いてあるかと言いますと、こういうふうに書いてありますね。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。だから本当に、神様のことを話すの苦手っていうか、あんまり自分でうまく話せないから、教会にお誘いしよう。そういう方もいらっしゃると思います。もちろん、いやもう本当にご自分でですね、お明かしをしてお話をして、神様こんな方なんだよお話できるようになっていただきたいという思いもあるんですけれども、それとともに、それ間違いじゃない、本当に教会来てごらんって、教会来てごらん、だって神様見た人いないけど、神様、私たちが愛し合っているならば、私たちが本当に神様を信頼して、そのイエス様の恵みの中で互いに愛し合っているならば、そこに神様いてくださって、神様の愛がそこに現れているから、肌でそれを感じることができる。神様確かにいらっしゃるんだって。教会に来てごらんよって言うことができる。これ素晴らしいことですね。もう一つ。 ヨハネの一章の18節、これ先週も読んだところだと思うんですけれども、ですね、ヨハネの一章の福音書の方ですか、一章の18節の言葉でありますね。この言葉です。神を見た者はまだ一人、同じ言葉ですよ。神を見た者はまだ一人もいないって。神様見た人いないよ。でも、ただ父の懐にいる独り子なる神だけが、神を表した。だからこのイエス様を見てごらんよ。イエス、神様が見た人誰もいないよね。でもこのイエス様を見るならば神様がある。だから私たちはイエス様を見ていかなきゃいけない。イエス様はどんな方かってのを知っていかなきゃいけない。ね、まあ、2000年前の人はよかったなって、生身のイエス様を見られたんだから、私たちは見れないんだから、だからちょっとハンデあるな、そんなことない。私たちはこのイエス様の歩みだけではなくて、イエス様の十字架まで見せていただいて、この十字架のメッセージまで聞かせていただいて、本当にイエス様の十字架がどういう意味あるか、当時の人たちがよく分からなかったことが分かるようにされて、そしてイエス様の生涯をこの聖書から読むことができるわけですから、これはすごいことです。すごい恵み。旧約聖書の人たちはそれ知りたいと思ってたけど、知ることできなかった。予言されていた救い主のことを知りたい、もっと知りたいと思ってたけど、知ることできなかった。でも私たちはこの4つの福音書が与えられて、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つの福音書が与えられて、これを読んだら、ああイエス様こんな方だったってわかる。ですからこれからイースターに向けての3ヶ月、イエス様の生涯についてお話をしていきます。今日はそのイエス様の生涯の最初の30年、準備の期間、あまり何も書かれていない期間、その期間の意味をお話ししたいと思っています。まあ、ね、来週からの方が本題って感じがするかもしれませんけど、でもそうじゃない。本当にこの30年間イエス様にと、イエス様は本当に大切な働きをされたんだ、そのことをお話したいと思うんですが、この30年間のこのあまり聖書の中に書かれていない30年間の準備の期間、その中で唯一イエス様の幼少期のことが書かれているのがこの聖書の箇所なわけで、イエス様こんな方だったよってことが、このイエス様の子供時代こんな方だったよってことが書かれて、ここだけですね書かれています。まあ、この41節から51節のところ、イエス様がこのエルサレムで、ね、エルサレムでこのお母さんお父さん、このマリアとヨセフが帰りかけたんだけども、帰りの途中で、あれイエスがいないぞ、どうしたんだ、お前の方じゃないのか、いや私の方にいないわよ、そっちじゃないの、いや誰かが見てくれてるかもしれない。そう、この当時ですね、エルサレムに巡礼に行くときには、この男性と女性が分かれてグループを作っていてたようでありますね。ですからマリアとヨセフはお互いに、イエスは向こうの方にいるんじゃないか、イエスは向こうの方にいるんじゃないか、お互いに思ってた。いや、お互いにいないと分かった時は誰かが面倒見てくれるんじゃないか、そんな思いだったかもしれません。でも分からない、いない、慌ててエルサレムに探しに帰った。そしたらエルサレムのこの神殿でイエス様が学者さんたちと話をした、議論をしていた。そして お母さんがですね、このマリアがですね、このイエスになんてことをしてくれたんです、お父様も私も心配して探したんですよ、それに対してイエス様はどうして探したんですか、私が父の家にいることのことをなんでご存じなかったんですか、そんなの分かんないんですか。イエス様はここで、12歳の時であります。13歳がバーミツバーですから、この、まあ、成人ですね、バーミツバー成人ですから、12歳はその前の、おそらくイエス様最初に、イエスが最初に都登りしたのこの時だったんじゃないだろうかというふうに言われますけれども、その12歳の時に、来年はバーミツバーだ、来年は成人式だ、それでも本当に楽しみにしてこのエルサレムに行ったんじゃないかということが言われています。でもイエス様はそこで神殿で、この神殿を私の父の家というふうに呼びました。そして父なる神様のことをお父様と呼んでいました。つまり神の子の自覚があったのであります。 マリアとヨセフはこの、まあ、あのヨセフのことをお父様っていうふうあなたのお父さんも私も心配したのよってマリアは言ったわけでありますけれども、イエス様にとってお父様といえば父なる神様のことだったんだってことがこの聖書の箇所であり、イエス様賢かったな、イエス様すごいな、それもあるかもしれませんね。でもそれ以上にイエス様はこの時もうすでにこの段階でイエス様は神の子としての自覚を持って歩んでいらっしゃった。しかし51節を見ると、それからイエスは両親と一緒にナザレに下っていき彼らにお使いになった。あの聖書のですね、あのマタイによる福音書の13章55節とこう開くとですね、イエス様は大工の子として、これは大工の子じゃないか、イエスって大工の子じゃないかって言われてますね。イエス様がこの13章ですから、もうイエス様が活動してもう人々に語っている時にイエス様のメッセージを聞いて、人々はこいつ大工の子供じゃないか、なんでどこでこんな勉強したんだろう、どこでこんなあの 力をつけたんだろう、マルコによる福音書を見ればこいつは大工じゃないか書いてありますね。そしてそれにつまずいたって書いて、こいつ大工なのに、つまり教師っぽくない、そんな救い主っぽくない、神の子っぽくない、そういう歩みをされていたイエス様が急にそのメッセージを語り、人々に語って、神様のメッセージを語るようになって、本当にこいつただの大工なのに、何そんな力どうしてあるんだろう、そういうふうに人々が戸惑うようなことが起こったわけでありますね。イエス様は神の子としての自覚を持って、私は神の子なんだということを分かっていらっしゃいました。12歳の時から、いやもっと前からでしょう、本当に父なる神様との親しい関係の中で歩んでいらっしゃいました。でもイエス様をあえてこのエルサレムから、このエルサレムの巡礼から帰って、一緒両親と一緒に帰っていって、ナザレって田舎の町でありますが、彼らにお使いになった。大工として、先ほど歌いましたけれども、大工として使えられた。そしてイエス様は何のためにこの世界に来たかというと、私たちの人間の現実の中に歩み、最後は私たちの罪を背負って十字架にかけられたわけでありますが、それはただ十字架にかけられるのではなくて、罪のない方として、罪のない、私たちの罪を代わりに負うこのお方は、罪のない方として私たちの罪を負うために罪のない生涯を送らなきゃいけなかった。旧約聖書の時代、この羊やヤギや牛が犠牲になって、その牛がですね、この人、私たちがあのその旧約聖書の時代、私たちが罪を、人々が罪を犯すと、その罪をその動物の上に、あって頭の上に手を置いて告白した。そして告白した、この罪を告白した、その罪が私たちの身代わりとなって、人々の身代わりとなってほふられて殺されて犠牲となって、その血が振りかけられて人々の罪が許されたとあります。傷のない羊じゃなきゃいけない。本当に私たちもう自分の罪、自分はね、罪を犯さないではいられない人間でありますけれども、イエス様はその私たちの罪を負うために、十字架につくために、罪のない生涯を送らなきゃなかった。イエス様なんだから簡単でしょうって、イエス様だから問題ないでしょう、聖書はそう言っていない。ご自分を与えて、ご自分を傷のないものとして捧げるために、イエス様は、イエス様を支えたものがある。イエス様だから楽勝でしょ、イエス様だから簡単でしょ、そうじゃない。イエス様は本当に誘惑を受けられた。イエス様は本当に苦しまれた。イエス様は本当に悩まれた。でもご自分を傷のないものとして捧げるために、イエス様を支えたものがあった。今日はその2つをお話したいと思う。そしてそのイエス様を支えたこの2つのものは、私たちをも支えていくんだ。私たちも同じように支えられていくんだ。そのことをお話したいと思うのであります。2つのポイントでお話をしたいと思います。 まず第一に、第一は父なる神様との親しい関係であります。このルカによる福音書でも、神様はイエス様は神様を父と呼んでいました。マリアはお父様を私も心配したのですよというふうに言ったわけですが、本当にイエス様は気を使うのそのね、気を使うことも何もなしに、私のお父様はこの方ですよって、私の父はこの方ですよって、本当の神様って言ったらいい、本当の父って言ったらいいんでしょうか、魂の父、私たちにとっては魂の父って言ったらいいんでしょうか。イエス様は生涯を通して神様にアバって呼ばれました。アバ、これは親しみを込めた呼び方であります。私たちは天のお父様って、ちょっとかしこまって言うことが、お祈りすることが多いかもしれません。でもイエス様はもっと親しかった、お父ちゃんみたいな、パパみたいな、もう本当に親しみを込めて神様に祈った。私たちはね、当たり前のように神様お父様っていうふうにお祈りするし、お父ちゃんってお祈りする人もいるし、ダディってお祈りする人もいるし、でもユダヤ人、この時代のユダヤ人にとって神様に向かってアバなんていう人いなかったそうですね。誰も神様に向かってそんなこと言わなかった。全知全能の天地を作り、今も私たちを支えてくださってるこの救い主なる支配者なる神様みたいな、そうやってたくさん枕言葉をつけて、なん神様なんて偉大な方なんだろうか。いや、それ間違いじゃないです、間違いじゃないですけれども、本当にたくさんの頭文字を枕言葉をつけて、この就職をつけて、この領領しくって言ったらいいんでしょうかね、神様に向かってお祈りしていた。でもイエス様はこの父なる神様に向かってお父さん、本当に親しみを込めて呼ばれた。それはこの方を信頼していたから。ちょうど赤ん坊が親の胸にペタッと寄り添うように、イエス様は父なる神を信頼していた。そして父なる神様に従順に歩まれました。父なる神様を信頼してましたから、父なる神様が導かれるままに歩んでいかれました。ヘブルの5章7節から8節にはこういうふうに書かれていますけれども、ヘブルの5章7節から9節までですね、ヘブルの5章の7節から9節までをお読みしたいと思いますけれども、キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思って、ご自分を死から救う方、力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたので、イエス様楽勝で、ああ私はもう本当に自分自身を罪なき、この傷のないこの生き贄として自分を捧げるんだっていうふうにイエス様楽勝でやったんじゃなくて、本当に死伝抜刀って言ったらいいんでしょうかね、本当にもう苦しみ嘆き、激しい叫びと涙と思ってって書いてありますけれども、本当にイエス様は戦いを覚えながらこの地上の生涯を全うされたわけであります。続けて読むとですね、彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学んだ。そして全き者とされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となられた。イエス様は父なる神を信頼して、父なる神に従順に歩まれた。いろんな苦しみがあった。御子であられたにもかかわらずって訳されてますけれども、かかわらずって訳すべきなのかどうか分かりませんけれども、とにかく御子であって、本当にある意味これはまあ天から降りてくる必要なんか本当はなかったのにっていうことでしょうかね、なかったのに、でも私たちのために従順であってくださって、苦しみに遭われて、本当にそれによって私たちを救うことができるんだよ、そのようにこの手紙は言ってるわけですね。神様を信頼して、神様を本当に、神様に本当にこのアバーって読みながらずっと歩んでいかれて、聖書の中でただ一回だけ神様に向かって神様って祈ってるところはある、十字架の上ですね。十字架の上ではアバーって呼べなかった。我が神我が神、どうして私を見捨てになったんですか。皆さん、本当にその親しい 関係によって父なる神様との親しい関係によって様はご自分を傷なき者として捧げてくださった。そして父なる神様との親しい関係は世の初めから、先週お話したヨハネによる福音書の特徴、世の初めから、世の初めから父なる神様の親しい関係の中に歩んでこられた。世界の始まる前から親しい関係の中に歩んでこられた。そのイエス様がご自分はあの十字架の上で罪の塊、私たちの代わりに罪を背負って罪の塊となって死んでくださった、その意味の大きさってどんなに大きいんだろうかと思う。でも今イエス様は、父なる神様イエス様を蘇らせて天にお迎えになって、今も父なる神イエス様は父なる神様の右側で取りなしをしてくださっていると聖書は語っていますけれども、私たちもその交わりに招かれている、私たちもその交わりに招かれている。第一ヨハネの一章三節、本当に私たち本当に私たちの信仰にとって肝になる聖書の言葉ですね。第ヨハネ第一の手紙一章三節、あなた方も、それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは父並びに御子イエスキリストとの交わりのことである。神三位一体の神様は、父御子聖霊の三位一体の神様は永遠に三位一体の神様、永遠に三位一体の神様として、三位一体の神様の交わりを永遠に、神様は孤独だったんじゃない、もう永遠から三位一体の交わりの中に歩んでいらっしゃる。その三位一体の神様が私たちと向き合ってくださる、私とあなたみたいな感じで向き合ってくださるというのではなくて、ここを読むとですね、私たちの交わりとは父並びに御子イエスとの交わり、だから神様の交わりの中に、父御子御霊の三位一体の交わりの中に私たちも招いてください。永遠の神様の交わり、父なる神様とイエス様の親しい関係、また聖霊様の親しい関係、その中に私たちをおいでよって、お前も一緒に歩もうよって、お前もこの喜びを経験してくれよって、そういうふうに神様は私たちを招いてくださる。なんて素晴らしいことかと思う。父なる神様との親しい関係、イエス様はそれによって私たちのためにご自分の命を与えてくださった。30年の生涯、真空じゃない、30年以上生きた方はお分かりだと思いますが、30年の生涯、真空じゃない、いろいろある、本当に苦しいこと、悲しいこと、頭にくること、楽しいこと、また誘惑もたくさんある、戦いもある、でもその中でご自分を清い備え物として捧げたイエス様、それは父なる神様との親しい交わりの中に守られたのであります。そしてそれは私たちもそこに招かれている。私たちもそういう神様との親しい関係を持つことができる。そのためにイエス様十字架にかかってくださった。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった。何のためかって、私たちがこの神様との交わりを経験してほしいからだって。このヨハネ第一の一章三節、その言葉です。私は見たんだよ、私は触ったんだよ。ある人は言いますね、これヨハネの手紙ですから。ヨハネは十字架の下にいたって書いてあるじゃない。ヨハネによる福音書見るならば、ヨハネは十字架に下にいたって書いて、そしてもしかしたらイエス様を取り下ろすときに、いや、もしもそこにヨハネがいたら、十字架を取り下ろしたイエス様、その下ろすときにヨハネもイエス様の体に触れたんじゃないかなって。だからヨハネ第一の手紙のこの直前には、私が触れたもの、私が触ったもの、私が見ただけじゃなくてこの手で触ったもの、そのことについて私話したいんだよって書いてる。 すなわち永遠の命、その命の言葉、それについて話したいんだよ。それによってあなた方が私たちの交わり、つまりイエス様と父なる神様と、ここに書いてありませんけども聖霊様も含めて、本当に交わりの中に私たちを招いてくださっているんだ。なんて素晴らしいことかと思いますね。2番目のポイントに行きたいと思いますが、聖霊様の導きということであります。ヘブル人への手紙の9章14節実はですね、あまり読まないところでかもしれませんけれども、私が神学校で勉強しているときに この言葉一番大切だぞって言われました。この言葉すごい言葉だぞというふうに、私を指導してくれた先生がたびたび言われてました。この覚えなければならない言葉の一つでありましたけれども、永遠の聖霊によって、ヘブルの9章14節永遠の聖霊によってご自身を傷なき者として神に捧げられたイエス・キリストの血はなおさら私たちの良心を清めてよ、死んだ技を取り除き生ける神に仕えるものとしないだろうか。この後半も大切なんでしょうけれども、前半にちょっと注目したいと思うんですが、永遠の聖霊によってご自身を傷なき者として神に捧げられたキリスト。イエス様はご自分を傷なき者として捧げるときに、永遠にいらっしゃいます聖霊様が支えてくださった、聖霊によってご自身を捧げたんだ。聖霊の導きによって、聖霊の守りによって、聖霊の支えによって、聖霊様がいたからイエス様はご自分を傷なき者として捧げることができた。イエス様がこの大工として、大工の息子として大工として歩まれた30年、その30年が終わって、さあいよいよこの与えた使命に立っていく、いやもうその前の30年もイエス様の一つの使命でありましたけれども、でもこの後の3年間の使命に立っていく、公生涯と言われる生涯、公の生涯と書きますが、公生涯と言われるこの生涯に入っていく、その、時にですね、イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼を受けました。その洗礼の後何をしたか、何をしたと書いているでしょうか。来週この礼拝の中でお話しする聖書の箇所でありますけれども、聖霊に導かれて荒野に来ましたとあります。聖霊に導かれて荒野に行った。イエス様の生涯は聖霊に導かれた生涯でありました。そのことがこのヘブル人への手紙の書いてあるだけじゃなくて、福音書にも書かれていますね。イエス様の生涯は聖霊に導かれた生涯でした。そしてそこでサタン、何があったかというと、荒野で何があったかというと、サタンの誘惑があった。聖霊に導かれていたら誘惑も何もないんじゃないかって、そうではない、皆さん、私もずっとそう思っていたところありますね。聖霊様によって、聖霊様によって満たされたら、もうすべてがバラ色で、もう聖霊様によって満たされたらすべてがハレルヤで、もう誘惑とかないんじゃないか、もういつもハレルヤハレルヤなんじゃないか、自分はいろいろグズグズしたり落ち込んだりいろいろするから、自分は聖霊様に満たされてないんじゃないか、そんなことを思っていたこともありましたね。でも聖霊に導かれたイエス様、サタンの誘惑にあった。お腹が空いてサタンの誘惑にあった、その誘惑の意味はまたお話しますけれども、でもですね、イエス様はその誘惑に対して勝利を得られた。聖霊に導かれていたら誘惑も何もないかって言うと、誘惑もある、でもそこに勝利を与えてくださる神様、助けてくださる聖霊様が導いてくださる。でもイエス様は勝利を得られた、それは何によってですか。御言葉によってですよ。御言葉によって勝利を得られました。皆さん、聖霊様の働きは私たちに御言葉を与え、御言葉によって導いてくださる、 私たちの現実に当てはめ、聖書の御言葉を私たちの現実に当てはめ、分からせてくださる。聖霊によって書かれた御言葉であります。聖霊様の霊感によって、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたって書いてあります。だから聖霊によって書かれたこの聖書の言葉、その聖書の言葉、神の言葉である聖書の言葉が私に語られるためには、私の生活に当てはまるためには、またそこで聖霊様が働いてくださって、それがはっきりと語られて示されていく、それが聖霊様の御業なのであります。皆さん、昨日も準備をしながらですね、ある有名な先生が話をしているのを聞きました。皆さん、私はね、ある人が質問した、聖霊様が私の中にいないような気がするんだけど、聖書の中にはね、あなた方は聖霊の宮だって書いてある、でも私はなんか実感がない。先生おっしゃった、この人は、このあなたは一つの大きな勘違いをしている。あなたの実感が聖霊様がいらっしゃるかいらっしゃらないかの決め手じゃないんだ、順番間違えてる。そりゃ神様は実感を与えてくださる時がある、本当に心が燃やされるような経験を与えてくださることがある。でもそれは神様の約束の結果であって、神様の約束が実現したか実現したかしてないか、それを実感で見分けることはできません。そうおっしゃっていました。私もそう思います。聖霊様が私たちのうちにいらっしゃるかどうか、それは聖書がその土台です。聖書が全てです。聖書がそう言ってるから、神様が約束してくださってるから、この次に入ってたでしょうかね、第一コリントの6章19節にこう書いてありますね。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は聖霊の宮なんだ、聖霊の宮なんだ。あなた方は、あなたはもう失敗することもあるかもしれない、あなたは弱いかもしれない、あなたは戦いがあるかもしれない、でもこんなことを考えてしまう自分はダメなんじゃないか、いや、あなたがもしもイエス様を救い主として受け入れて、あなたがイエス様を信じたならば、あなたは聖霊の宮です。聖霊様があなたのうちに住んでいてくださる。その聖霊によって書かれた御言葉、それが聖霊によって私たちの心にはっきり語りかけられて示されていく、それも聖霊様の御業であります。大切なのは、ああ私のうちにもイエス様を支えた聖霊様がいてくださるんだなって、イエス様を支えて、イエス様が罪のない方として、傷ないものとしてご自身を支えられた、そのイエス様を三十数年の生涯の間ずっと支え続けてきた聖霊様が、私というイエス様を信じた時に私というものの中にもいてくださるんだ、それを受け入れて信頼して、その聖霊様に身を委ねていくことであります。この人生の主導権をお渡ししていくことであります。皆さん、今年与えられている御言葉は、真理はあなた方を自由にする。私たちは自分の人生を自分でコントロールしようとしているときに、それは本当の自由じゃないって、いや、自分の人生なのか、自分の自由にしている、それって本当の自由じゃないって聖書は語ります。本当の自由は、あなたの人生をこの聖霊様の導きにお委ねしていくこと、そこにあなたの自由があるんだよ。この父なる神様との関係が私たちにも与えられている、この聖霊様も私たちに与えられているので、イエス様を支えた父なる神様との関係、イエス様を支えた聖霊様の導きが私たちにも与えられています。 そして私たちもイエス様のように帰っていって使えるということが与えられています。私たちも帰っていって使えるというところに召されています。あなたが使えるべき方は誰でしょうか。あなたが今日使えている使えるべき方は誰でしょうか。大体ですね、皆さんそういうことを言われたときに心に浮かぶのは大体使えるのが難しいという会社の方かもしれない、家族かもしれない、親かもしれない、兄弟かもしれない、子供かもしれない、教会のお互いかもしれない、近所の誰かかもしれない。心に浮かぶ人は大体いや分かりませんけれども、でも私の経験では大体そういう時に聖霊様が教えてくださるのはちょっとハードルがある方ですよね。だってイエス様もおっしゃいました。自分に良くしてくれる人に良くしたかった、そんなの誰でもできるじゃないか、そんなの誰でも、イエス様は信じてるって、そうイエス様は信じて素晴らしいこの神、ね、父なる神様との関係に入れられて聖霊様の力をいただいて歩んでいると言いながら、世の中と同じ歩みをして、それ何なのってイエス様言った。そんなの誰でもできるでしょ。あなたが使えるべき方は誰でしょうか。祈って神様にお答えしようじゃありませんか。いや私は神様に使えてますから、いやそりゃ素晴らしい、でも神様に使えることは人に使えることでもあります。いやできません、そうでしょう、だから神様が必要、だから聖霊様の助けが必要、だから聖霊様の満たしが必要、だからあなたの人生をこの方にお委ねすることが必要なんです。今日勇気を出してあなたの人生をこの方にお委ねしようじゃありませんか。私には無理だ、私には力がない、そんなのできませんよ、祈ろうじゃありませんか。聖霊様に求めようじゃありませんか。父なる神様に力いただこうじゃありませんか。せっかく与えられた人生、当たり前じゃない、本当に神様の御業を見させていただきましょう。イエス様が帰っていって使えられたように、私たちも帰っていって使えようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私たちのためにあの十字架の上で命を与えてくださったこと感謝します。でもそれは一瞬のことではなくて、33年間のご生涯ずっと通してご自身を傷のない捧げ物として捧げられた、そのことを今日は語られました。イエス様もそれは簡単にできたのではない、本当に父なる神様との関係の中で聖霊様の導きによってできたことであることを覚えます。神様助けてください。私たちもイエス様が歩まれたように歩むことところへと招かれています。イエス様が帰って使えられたように、私たちもここから帰って使える、そのためにここに導かれています。間違いないです。神様、本当に私たちを導いてください。聖霊様、どうか私たちを導き守ってください。本当に私たちの内側には力がないんです。私たち自分の力で愛することも使えることもできないんです。 聖霊様、どうか私の人生の主導権を握ってくださって、あなたの導きのままに従っていくことができるように助けてください。神様、どうか父なる神様、どうかあなたとの親しい関係の中で本当にたくさんたくさん愛をいただいて、そしてその愛に感謝をしてあなたに従っていく従順な歩みをさせてくださいますようにお願いをいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。